テープをお聞きの皆様、こんにちは。今年も残り少なくなりましたね。この時期はサンタさんも準備に大忙しです。皆様のところへもサンタさん来るといいですね。さて、広報御霊12月7日発行の声の広報第213号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー飯田和恵、沼田由紀子と私の鏑谷義江です。なお機械操作は大貫春江です。大きな大きなワニナローのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報御霊第213号、2023年12月、今月の主な内容は、特集、ただいまお御霊、話題、トピックス、式の歌、4コマお御霊暮らしとなっております。今月の表紙、戸の内かなさんは、代々続く酪農の一家の4代目、夫の智則さんと3人の子供、はじめくん、大くん、仁くんの家族5人で撮影しました。10年前、Uタウンでお御霊市に帰ってきたかなさんは、周囲の歓迎が温かかったと当時の心境を語ってくれました。ただいまお御霊、地元に帰るか帰らないか、故郷を離れて暮らす人なら、誰もが一度は考えることかもしれません。今回の特集では、お御霊市に帰郷した2人の帰ってきた人に話を聞きました。地元で自分らしく暮らすそれぞれのストーリーをご紹介します。地元で頑張る同世代の姿に自分の考えが変わった。地元で起業しようと一念発起して、今年4月に空の駅、ソララ近くの小さな店舗でアイスクリーム店を開業しました。牡蠣や卵などの地元産食材を使ったアイスを作って、週末を中心に店舗やイベント出店で販売しています。生まれ育ったお御霊を出たのは高校卒業時、外に出て広い世界を見たかったのと、小さい頃に料理人に憧れていたのもあり、東京の料理専門学校に進みました。卒業後は専門学校のスタッフとして、大好きな料理番組の仕事に関わったり、飲食店や移動販売、営業の仕事をしたりと、さまざまな経験を積む充実した日々。東京での暮らしは楽しく、地元に戻るつもりはありませんでした。転機はコロナ禍の2020年9月に一時帰省したとき、石岡市八里地区で柿農家をしている高校の同級生と久々に再会したことです。意気投合して柿の収穫を手伝うことになり、地元で頑張る同世代ともつながりができました。以前は独立したいと思いつつ、茨城では無理と考えていましたが、彼らと話すうちにできるかもと考えが変わりました。規格外の柿を使ったアイスを思いつき、企業の準備を始めました。仕事も生き方も自分で決めたいという思いがあります。今後もやりたいことを見つけ、行動していきたいです。店を始めてお客さんと話すようになり、地元の人のニーズに応えたい気持ちが増しました。仕事帰りにお茶する場が欲しいという声を聞いたので、時間を過ごせるよう客席を設けるなど、店も少しずつ変化させていきたいです。昨年はお御霊やってみるプロジェクトに参加、市内で何か始めようとする人たちと出会いました。伊能さんが参加したやってみるプロジェクトを紹介、私お御霊ボリューム4、市民主体の指定プロモーションを紹介する魅力発信し、私お御霊、私お御霊の2人 二つの意味が込められた冊子は、市内の公共施設やさまざまなお店でお渡ししています。ボリューム1から4があります。帰ってきた人、U ターン3年目、小さなアイス屋、オッポ店主、伊能聡さん29歳、これまでに住んだ場所、0歳から18歳、御霊市、18歳から26歳、東京都練馬区、品川区、26歳から御霊市、東京都の2拠点生活、住所、御霊市山野1657-4、電話070-8548-9466、営業時間11時から15時まで、土日のみ、営業日はインスタグラムでご確認ください。帰ってきた人、U ターン10年目、株式会社みのり牧場、代表取締役、戸内かなさん、38歳。これまでに住んだ場所、0歳から18歳、御霊市、18歳から23歳、東京都町田市、23歳から28歳、オーストラリア、28歳から御霊市。やりたいが尽きない御霊での暮らし。28歳の時、オーストラリアから御霊市に帰ってきて10年目です。今は家業の牧場経営と子育てをする傍ら、新規事業のミルク工房の準備を進めています。代々続く酪農の家に生まれ、小学生の時は祖父祖父が町長をしていました。牛や酪農は好きでしたが、町のどこに行っても戸内さんの家の子と見られるのが苦手で、子供の頃から誰も知らないところに行きたいと思っていました。大学進学を機に念願の東京での一人暮らしを開始、在学中に出会ったダイビングとサーフィンに没頭して、海の近くに住みたいと思ったことから、卒業後にオーストラリアに移住しました。現地の学校や英語やトレーナーの勉強をしながらダイビングのガイドをしていました。当時の生活は自然と共に暮らす充実した時間でしたが、与えられた環境で力強く生きる動物たちを見ながら、自分の存在意義や役割は何なのかと考える日々でもありました。そんな時に頭に浮かんだのは、この町の風景、生まれ故郷だからこそできることがあるのではと思い、地元に帰ることにしました。実家に戻ると、近所の人や酪農組合の人たちが、よく帰ってきたねと笑顔で歓迎してくれました。牧場経営のことも周りの人たちが教えてくれて、大きな支えでした。子どもの頃は地域のつながりの強さを敬遠していましたが、大人になってその温かさを感じています。御霊に根を張ってからやりたいことが湧いてきてつきません。牧場を通して社会貢献できるよう、自分のペースで前進し続けたいです。御霊を出た人の思いは、アンケートから知る天使さんのリアル。進学や仕事の都合などで市から転出した若者向けに行ったアンケートの結果から、天使さんの本音を探ります。御霊市、町、人、仕事、創生、総合戦略、ダイヤモンド指定プロジェクト、人口減少対策や定住促進のため策定された第2期総合戦略に基づき施策を行っています。クエスチョン、御霊に戻りたいですか。回答者84名、戻りたい 14.3%、できれば戻りたい 15.5%、今はわからない 33.3%、戻るつもりはない 33.3%、その他 3.6%。 転出者の 29.8% が戻りたいと回答。戻りたい理由は、働く場所がある4票、 安心して子育てができる環境がある4票、公共交通の便利3票、住みたいと思える住宅地がある3票、戻るつもりはない人は 33.3%、 何が改善されれば戻りたいですか。働く場所がある4票、公共交通が便利になる4票、住みたいと思える住宅地がある4票、病院や福祉、介護施設の充実3票。出典、小美玉市人口ビジョン総合戦略に関わるアンケート調査、2019年の転出アンケート18から39歳対象です。市民が語る町を知る小美玉暮らしを発信中、市民レポーターによる地元密着ウェブメイトタウンジャーナル小美玉、市民記者が市内の食、人、お店などの地域の情報を取材し、私のおすすめとして紹介しています。小美玉市のローカル情報をお届け、小美玉タイムス、小美玉市を楽しく元気にするために活動する市民団体小美玉仕事かっこ仕事私ごと志すことが小美玉ローカル情報を伝えるライブ配信番組、YouTube で過去の番組もチェック。小美玉市移住定住サイト小美玉暮らし、小美玉市で暮らす人、物、ことを紹介、自分らしい小美玉暮らしを見つけるヒントが得られます。移住定住情報発信番組、小美玉暮らしオンライン、市民が自分の小美玉暮らしを語る番組、過去の番組は YouTube チャンネルで公開中です。
小美玉の旬な話題、第39回全国道場対抗剣道大会、小川少年剣友会が全国大会に初出場。小川少年剣友会が茨城県予選を勝ち抜き、第39回全国道場対抗剣道大会団体戦に初出場しました。また同日に開催された第47回全国道場少年剣道選手権の小学生男子の部には、団体戦の先鋒になった海老原俊さんが出場しました。選手と指導者の皆さんは市役所を訪れ、初出場の喜びを報告しました。団体戦メンバー、先鋒海老原俊さん、小川北義務5年生、次鋒お稲凛太さん、小川南中3年生、中堅関口翔太さん大学生、副将海老原秀則さん30歳以上、大将山田秀樹さん40歳以上。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話番号0299481111、内線2252、市レククロッケー協会チームが県大会で大活躍、茨城県レククロッケー決勝大会に市レククロッケー協会から8チームが出場し、3チームがブロック優勝、2チームが準優勝という好成績を収めました。オールミノリスーパーシニアが県代表として関東大会出場、市ソフトボール連盟所属の オールミノリスーパーシニアが茨城県予選会で優勝し、群馬県で開催された第23回関東スーパーシニアソフトボール大会に出場しました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話番号0299481111、内線2252です。茨城年輪スポーツ大会で市内3団体が優勝。第28回茨城県健康福祉祭り茨城年輪スポーツ大会、開催地笠松運動公園のクロッケー、輪投げ、ゲートボール種目で老人クラブなどの市内3団体が優勝しました。クロッケー種目は昨年に引き続きの優勝を果たし、連覇を成し遂げました。クロッケー種目、お御霊虹色クラブ、輪投げ種目、北浦シニアクラブ、ゲートボール種目、お御霊クラブ。問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話番号0299481111、内線3112。株式会社筑波電気通信が紺綬褒章を受章。市内に営業所のある株式会社筑波電気通信本社土浦市が公益のために資材を寄付したことに対して、その功労が称えられ、内閣府より紺綬褒章を授与されました。10月26日に御霊市役所本庁にて、島田市長より上田代表取締役へ物品伝達式が行われました。紺綬褒章とは、公益のために資材を国、地方公共団体または公益団体に寄付した方を対象とした国の褒章制度。各府省などの推薦に基づき審査をして授与を行う。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話番号0299481111、内線1202です。明治安田生命保険相互会社筑波支社が寄付。明治安田生命保険相互会社筑波支社、雪森正人支社長から30万3000円の寄付をいただきました。この寄付は地域住民の豊かな暮らし、健康づくりに取り組む地域の元気プロジェクトの一環として毎年実施しているもので、御霊市にゆかりがある従業員からの募金と会社からの寄付を合わせたものです。いただいた寄付は不妊治療費の財源として活用させていただきます。問い合わせ、健康増進課、感染症予防係、電話番号 0299-48-1111 内線4007です。御御霊市新まちづくり構想と策定に向けた策定委員会と分科会を開催しました。市は現在にぎわいと活力にあふれ、わいわい人が行き交う町を目指し、御御霊市新まちづくり構想等の策定を進めています。9月25日の第3回分科会では、百里飛行場前や羽鳥駅前の新交流拠点の整備、百里飛行場周辺財産の活用、たまり市街地や大井戸湖岸公園、権現山公園の取り組みなどについて各分科会で活発な議論を行いました。また11月6日の第2回策定委員会では、各分科会長から審議経過と結果の報告後、構想案と各基本計画案をまとめました。今後12月中旬から行われるパブリックコメントでの意見を踏まえ、策定委員会を開催し、来年3月中の策定を目指します。問い合わせ、政策企画課、政策推進係、電話番号0299-48-1111、内線1232、市子ども会ジュニアリーダー研修会、仲間づくり自然体験キャンプを開催しました。子どもの自然体験活動の充実とジュニアリーダーの育成を目的に、第6回市子ども会ジュニアリーダー研修会を県立中央青年の家で開催しました。小学4年生から6年生に加えて、サポート役の中高生リーダー、リーダーズクラブ御御霊、子ども会役員の60名が参加しました。子どもたちはキャンプファイヤーや野外調理活動などの交流を通してたくさんの仲間を作ることができ、参加者からは来年もぜひ参加したいという声が上がりました。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話番号0299-48-1111、内線2262です。第9回関東近県障害学習社会教育実践研究交流会、住みよい片倉地区をつくる会が県代表として発表。水戸市民会館で開催された第9回関東近県障害学習社会教育実践研究交流会で、住みよい片倉地区をつくる会、磯部博史会長が茨城県代表として事例発表を行いました。事例として片倉小学校で開催した防災教室を発表し、土石流体験者、段ボールベッド組み立て、地域住民との児童の防災に関する学習会などを紹介しました。 学校、保護者、地域と連携した防災教育の取り組みに、参加者からは地域のコミュニティの重要性を改めて感じたという声が上がりました。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話番号 0299481111、 内線2262です。おみたまトピックス。おみたま市議会議員の20名が決定しました。任期満了に伴うおみたま市議会議員一般選挙が11月19日に市内40カ所の投票所で行われました。定数20名に対して23名が立候補し、投開票の結果は次の通りになりました。投票者数、投票率、性別、当日有権者数、投票者数、投票率の順で読ませていただきます。男、2063、1812、53.89、女、2055、11058、55.14、計40,118、21,870、54.51。おみたま市議会議員一般選挙開票結果。結果、立候補者名、党派、得票数、新、現の順で読ませていただきます。当選、戸田大河、無所属、1722、新。当選、内田和彦、公明党、1279、新。当選、村田春樹、自由民主党、1251、現。当選、岩本義夫、無所属、1204、現。当選、荒川和秀、無所属、1180、現。当選、長津俊之、無所属、1073、現。当選、石井明、無所属、1051、現。当選、宮内雄二、無所属、1035、新。当選、鬼田竹也、無所属、1019、新。当選、長島幸男、無所属、1016、現。当選、前江功、無所属、928、現。当選、山崎春夫、無所属、909、現。当選、谷中和夫、無所属、866、現。 当選香取健一、無所属860、現当選市村文夫、無所属843、現当選大月義明、無所属840、現当選田村正夫、無所属809、現当選鈴木俊一、無所属807、現当選島田誠一郎、無所属798、現当選福島弥彪妃、日本共産党696、現渡辺愛、御霊新党639、新福田昌子、参政党529、新太田誠一、無所属324、新。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局総務課内、電話番号0299-48-1111、内線1275です。皆さんのご意見をお寄せください。パブリックコメントを募集します。市の未来に向けた方針や計画をより良いものにするため、市民の皆さんからのご意見を募集します。皆さんからの貴重な声をお待ちしています。パブリックコメントとは、市が重要な事案などを策定する過程で市民に案を公表し、広く意見、情報、改善案を求める手続きをパブリックコメントと言います。提出された意見に対する市の考え方を公表し、その結果を反映することによって、より良い行政を目指します。閲覧場所1、御霊市役所庁舎、本庁、小川、たまり。2、市ホームページ、ID00-94-56。 募集期間、12月15日金曜日から令和6年1月15日月曜日まで。提出方法、意見提出用紙を市ホームページか閲覧場所で取得し、意見をいただく計画名、住所、氏名、電話番号を明記の上、以下のいずれかの方法で提出してください。郵送、郵便番号319-0192、御霊市片倉835、御霊市役所秘書課。ファックス0299-48-1199。電子申請、市ホームページの申請フォーム QR コードからアクセスできます。提案箱、閲覧場所にある提案箱に投函。その他、電話や口頭での意見は受け付けません。個人情報は他の目的には使用しません。意見中、個人が特定できる情報は伏せた上で公表します。 個別の回答は行いません。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話番号0299481111、内線1211です。公表資料一覧、資料名、所管課、問い合わせ順に読ませていただきます。小美玉市一般廃棄物処理基本計画改定案、環境課、廃棄物対策係、0299481111、内線1144です。小美玉市地球温暖化対策実行計画事務事業改定案、環境課、環境衛生係、0299481111、内線1141。小美玉市地域防災計画改定案、防災管理課、危機管理係、0299481111、内線1013です。小美玉市障害者計画第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画案、社会福祉課、障害福祉係、0299481111、内線3232です。小美玉市高齢者福祉計画第9期介護保険事業計画案、介護福祉課、介護保険係、0299481111、内線3123です。小美玉市新まちづくり構想新たな交流を目指して案、百里飛行場新交流拠点整備基本計画案、百里飛行場周辺財産活用基本計画案、都市整備課、都市計画係、0299481111、内線1414です。市内全校で進めています。小中一貫教育の取り組み紹介。市は小中一貫教育を推進しており、学校間の連携、交流を図ることによる継続的な指導体制と教育環境の整備等について検討を進めています。市内にある全9校の学校では、小学校、義務教育学校前期課程から、中学校、義務教育学校後期課程までの9年間を通して、確かな学力、豊かな心、たくましい体の育成を目指し、学校教育を行っています。令和5年度の各中学校区の 取り組みの一部を紹介します。義務教育学校、たまり学園義務教育学校、小川北義務教育学校、施設分離型小中一貫教育、竹原小、片倉小、羽鳥小、能場小、実り中、実り中学校区、竹原小、羽鳥小、片倉小、能場小、実り中の施設分離型。小中一貫教育目標、自ら鍛え伸びやかな心で理想の学びを求める実りの子。6月に行われた推進委員会の様子です。実り中学校区の小中一貫教育の今年度の方針について話し合いました。学校のために頑張りたいです。実り中学校1年鈴木栄太。去年の今頃は友達や勉強のことなど中学校生活への不安でいっぱいでした。そんな不安も去年の12月に開かれた学校見学会に参加したことでワクワクに変わりました。先輩たちがとてもわかりやすく学校の行事や部活動、生徒の様子についてスライドを使って説明をしてくれたからです。今では他の小学校出身の友達もたくさんできました。僕も学校をより良くするために頑張りたいです。小川北義務教育学校施設一体型小中一貫教育目標、温かい心で人と関わり未来を切り開くたくましい児童生徒の育成。9月26日に全校児童生徒による体育祭が行われました。写真は代表リレーのスタート時点で9年生が1年生に声をかけて励ましている様子です。魅力ある義務教育学校。教務主任大江田俊太郎。小中一貫の義務教育学校として開校し2年目となりました。本校では前期課程から段階的に教科担任制を導入することで教師の専門性を生かした授業を行っています。また行事や清掃活動を縦割り班で行うなど異学年交流を進めることで児童生徒や教師が互いに人間関係を深めています。今後も児童生徒一人一人を大切にしながら教職員が力を合わせて魅力ある学校づくりを目指していきたいです。問い合わせ、教育指導課指導係、電話番号0299481111、内線2231です。学校紹介。たまり学園義務教育学校。学校教育目標、たくましく真心あふれる凛々しい児童生徒の育成。1. お話の広場紙芝居。2. お話の広場本の読み聞かせ。3. お話前のやりとり。紹介します。私の学校。9年高野美宇さん。私たちの学校は 義務教育学校ならではの行事を多く行っており、全学年でのスポーツフェスティバルや異学年交流での班活動などがあります。また、図書委員会では、後期家庭生徒、中学生が前期家庭児童、小学生に読み聞かせを行っています。放送で呼びかけをして、地域の読み聞かせグループと協力しながら、さまざまな本に触れる機会を、後期家庭生徒主体で作っています。この企画が、たまり学園をつなぎ、地域をつなぐ温かい伝統になればと思います。本と人とのつながりを大切に、篠崎三重教諭。本校では図書委員の後期家庭生徒、中学生が前期家庭児童、小学生に対する読み聞かせを行っています。手遊びから始まり、声色を変えながらお話を読み進めていきます。読み聞かせの後には、大きな拍手とタッチを求める児童の姿もあり、読み聞かせを通して自然と交流が深まります。また、学校司書とともに行う図書室の環境整備、地域の読み聞かせグループによる読み聞かせなど、本を通してさまざまな人がつながり関わり合っています。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話番号 0299481111、 内線2231です。大井戸湖岸公園で新年を祝う初日の出イベント、日時令和6年1月1日月曜日6時50分頃、日の出の時刻、場所大井戸湖岸公園、下たまり2508-1、霞ヶ浦から昇る初日の出は眺望の良さから近年の人気スポットです。霞ヶ浦と初日の出の見事なコラボレーションを眺めながら新年をお祝いしませんか。問い合わせ一社、御霊観光協会、電話番号0299371255です。
御霊市の歴史を知ろう65。御霊市を通っていた古代官僚と八幡太郎義家伝説、道で結ばれる都と日立、律令国家は中央と地方の連絡を密にし、兵を素早く移動できるよう道路網を整備しました。道路には東急があり、王子、山陽道、中路、東海道、東山道、工事、北陸道、山陰道、南海道、西海道に分かれていました。日立の国は中路の東海道に属し、都からの終点にあたります。静岡市曲金北遺跡では、側溝を含めた幅およそ12メートル、長さおよそ350メートルにわたって一直線に伸びる古代東海道が確認されました。
道路の側溝から常陸国産の須駅や常陸国鹿島郡と記された木簡が出土しました。都と地方を結ぶ東海道を利用して常陸国からも物資が運ばれていたのです。陸奥へ伸びる官道と顎の馬や笠間市五万堀古道が日立国府から東北へ伸びる官道と考えられることや、笠間市東平遺跡が顎の馬やと考えられることが調査によって明らかになりました。東平遺跡の所在する笠間市大和座顎は日沼川の南岸に位置し、顎という地名や長者屋敷の伝承、炭化米の湿度などから顎の馬屋の衣装地と考えられていました。発掘調査では長さ21メートル、幅10メートルほどの礎石、建物跡や大型の掘立て柱、建物跡などが確認されました。馬屋にはもみを蓄えておくための大型の蔵があり、騎兵長住と記された牧書土器が出土していることから、騎兵が駐屯していた可能性が考えられています。羽鳥地区に残る官道跡と吉家伝説。羽鳥地区とその周辺には八幡太郎吉家が欧州遠征の際五万の兵を連れて通ったという伝説にちなむ五万堀の小技や細長い堀跡、窪地がいくつも残っています。鉄積み、高田、江戸、はかり、花立、羽鳥などに五万堀の地名が残っており、それらを結ぶと一本の直線上に顎の馬や方向へと連なるのです。鉄積み地区の五万堀で観察した道路の断面は幅およそ9メートル、厚さが40センチメートルほどにあり、両側に幅およそ90センチメートルの溝がありました。このような断面と大規模に一直線に伸びる状況から古代官道と考えられます。しかも羽鳥地区ばかりでなく、このルート上の顎の馬屋や水戸市渡地区にも長者伝説や五万堀、久保などの地名があります。この直線道を平安後期に八幡太郎吉家が通過したことを裏付けています。市文化財保護審議会長海老沢稔。極の解説。官道、飛鳥時代から奈良時代に都と地方の国府とを結ぶための幹線道路として整備された大型直線道路、五基七道などを指す。国府、奈良平安時代地方の国ごとに置かれた政務を取るための施設、今の県庁にあたる。日立の国は現在の石岡市に置かれた。馬屋、官道に沿って30里、現在の距離でおよそ16キロメートルごとに置かれた施設で、乗り継ぎ用の馬が備えられていた。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、みのり短歌クラブ。雨上がり、風にのりくる草の蚊が、花咲かすめ、かすかに匂う、菱沼清子。幸せは自分の心次第です。ベニシアさんのメッセージ届く、菱沼友恵。 退院し、一番先に気になるは、共にもらいし、皇帝だりや、山口和代。旧次郎は、熱線を置いて土浦の駅に降り立つ日焼けの顔で、宇都宮和子。栗を剥く、この敵川いずこより、虫が入るや不思議に思う。怒りが消え。小川短歌会。天高し、かきうるる時のひすがらを、鋭きもずの声響き交う。石田春へ。シルバーカー、押して散歩も楽しいね。昨日あの道、今日はこの道。根本千恵子。青春だ、50年ぶりのボーリング、真剣になり2位の商品。小川博子。切り戻し、追肥行くたびサルビアの赤彩彩と万花の光。畑谷博子。恋人に寄り添うごとき白き蝶、花の上下に戯れている。佐藤忠。たまり短歌会。父母の明治に残しし歌集読み、一番鳥の泣く声を聞く。斉藤克美。音もなく静かに花弁開きゆく朝顔の城に、あまた虫よる。正木敦子。盆踊り、月夜の帰り影踏みを、皆はしゃぎせし夏の思い出。高田久子。坂道は我を気遣い方を緩め、時折止まる愛犬のゆず。松田道義。社へと続く坂道走り根のあらわとなるも土手ささよおり。野口初恵。湖俳句会。山あいに赤く燃え立つ七かまど。三村玲子。秋高し幾山越えてやそじかな。長島明。秋の寺、天に届けと鐘をつく。長島栄。読み切れぬ本を重ねてこたつ入り。長島久美子。祖母の家、足浮かしけり住みごたつ。長島美奈子。実り俳句会。かきたわは母色に染まるふもと村。塚田文江。月の木にかかりてかけるところなく。友水清。ことまえる箱根の旅のさんま膳。佐藤清子。大木を登り切ったる蔦もみじ。島田宗信。そばの花優しき白でありにけり。白根沢清香。ふやきの会。蛇穴に入り損ねている日より。伊坂朝。かくれんぼ花の海に溺れそう。網代夏へ。秋夕焼け風の奏でる棒の歌。矢口福。濃紺肉ふんだんに行け誕生日。村田妙子。冬銀が着飾ることの音色かな。木村さよこ。くるみ俳句会。寒き朝心ぬくもる紅茶かな。松崎よし子。 落ち葉道、俳句ポストのある古刹、阿鼻子秋子、季節早、春樹に変わり冬自宅、大曽根通る、初もみじ、川面に光る常連寺、小原恵美、七素樹を祝うてくれる菊日和、志田菊女、たまり俳句会、会釈せるも思い出せぬや秋深し、斎藤富子、人の世は一期一会と餅のつき、大石安子、長き世は生じは赤き合図塗り、レモン、定例会、男やもめの渋川に、関千恵子、面会のかなわぬ妻よ夜流し、小玉智子、お御霊川柳会、鏡には笑顔を作る古女房、大森食堂、我が読書睡眠薬より聞きがよい、志田正夫、挨拶に一言添えて弾む朝、下重聡、秋の夜は愛読書手にマイライフ、原吹子、好きですと俺の着メロ舞い上がる、梶山平。4コマお御霊暮らし、マイホームタウン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、久しぶりのお御霊だ。次の日の朝、けーん、朝ごはんタイム、卵かけご飯、お味噌汁、夕べのにらまんじゅう、ヨーグルト、けーん、父の声を聞くとお御霊に帰ってきた気がします。お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、橋本恵美優。お御霊育ち、猫はパワーの源、絵は幼少期からの趣味、唱え唱え、映像制作会社の AD を経験した後、今年3月から写真を始めました。ご依頼も受けたまわっています。多分野で活躍した市内の生徒を紹介します。さまざまな分野で活躍している市内の中学校、義務教育学校の生徒が市長を表敬訪問しました。受賞内容や好成績を収めた感想、日頃の取り組みなどを報告しました。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2234です。大会名と結果、学校名、指名の順に読み上げます。第47回関東中学校水泳競技大会、男子 4×100m 富士リレー出場、男子 4×100m ミドレーリレー出場、男子 200m 個人ミドレー出場、美濃地中学校1年小沢一華、美濃地中学校3年石川智也。第47回関東中学校水泳競技大会、男子 4×100m 富士リレー出場、男子 4×100m ミドレーリレー出場、美濃地中学校3年 伊坂仁一郎。第47回関東中学校水泳競技大会男子4人 ×100m 富士リレー出場。男子4人 ×100m メドレーリレー出場。男子200m 平泳ぎ出場。男子100m平泳ぎ出場。美濃路中学校3年真田レオ。第47回関東中学校水泳競技大会都県対抗 4×50m 混合富士リレー出場。第63回茨城県中学校新人体育大会陸上競技大会共通男子3000m 第3位美濃路中学校2年石川道也。第47回関東中学校水泳競技大会女子 200m 自由形出場美濃路中学校3年横倉つぼみ。第51回関東中学校陸上競技大会共通男子200m出場美濃路中学校3年田村龍馬。第63回茨城県中学校新人体育大会陸上競技大会共通男子走り高跳び第2位美濃路中学校2年坂本明。第63回茨城県中学校新人体育大会陸上競技大会共通男子1500m 第3位美濃路中学校2年内越生徒。令和5年度茨城県中学校総合体育大会バドミントンの部団体優勝。令和5年度関東中学校体育大会第54回関東中学校バドミントン大会団体ベスト8玉里学園7年塚本修介。令和5年度茨城県中学校総合体育大会バドミントンの部個人第2位令和5年度関東中学校体育大会第54回関東中学校バドミントン大会個人ベスト16玉里学園9年山口蓮。お御霊市に戻って自分の挑戦を応援してくれる良い人たちと出会いました。昨年参加したやってみるプロジェクトで得た人のつながりは今後も大事にしていきたいです。20代視察研修でお御霊市を訪問台湾の文化を軸とした広報や指定プロモーションに感銘を受けました。レンコン農家小松崎さんの話にも引き込まれ印象的でした。静岡県20代。これからもお御霊市のおいしい農産物を全国に発信してください。京都府50代。ふるさと納税応援メッセージ。先日市内のバドミントン大会に参加させていただき改めてスポーツの楽しさを実感しました。〇〇の秋、皆さんはどんな秋でしたか。環境課村松入庁1年目。これで広報御霊12月号を終わります。
広報御御霊お知らせ版第212号第18回御御霊市民駅伝競争大会駅伝参加チーム募集開催日令和6年2月4日日曜日小雨決行態度決定6時30分開会式9時1部スタート9時30分2部スタート10時40分延期の場合は11日日曜日市ホームページで周知します。会場四季の里前通りコース、集合場所四季の里へむろ1069、参加費無料、参加資格次の条件のいずれかを満たし、健康で日頃よりランニングなどの練習を積んでいる小学3年生以上の方、市内在住在学在勤の方、市関係団体スポーツ協会スポーツ少年団などに属する方、参加区分6人編成1部小学生男子の部、小学生女子の部、中学生女子の部、一般女子の部2部中学生男子の部、一般男子の部、行政区の部、いずれの部門も当日の飛び入り参加不可、詳細は大会要項をご確認ください。参加エントリー締め切り令和6年1月17日水曜日必着、申し込み書で参加エントリーする場合ホームページから参加申し込み書をダウンロードし必要事項を記入の上ファックス窓口に持参のいずれかでお申し込みください。ファックス0299-48-1199御御霊市役所スポーツ推進課宛て、窓口に持参、スポーツ推進課小川総合支所2階タスパジャパンミートパークたまり海洋センター筑波電気通信希望が丘公園管理センター、代表者会議チームの代表は必ずご出席ください。令和6年1月25日木曜日19時30分四季文化館ミノーレ風のホールへむろ1069、本大会スポーツ振興くじ助成事業です。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係電話0299-48-1111内線2253です。御御霊ネットモニター登録者募集中、市内在住在勤在学中でネットメールが使える16歳以上なら OK、 市民モニターとしてパソコンやスマホから簡単なアンケートにご協力いただきます。皆様からの貴重なご意見は御御霊市のまちづくりへと活用させていただきます。年末年始のゴミ収集ゴミ搬入2023から2024年12月と1月、区分地区ゴミ収集小川 A 12月29日金曜日燃やすゴミ、12月30日土曜日から1月3日水曜日休み、4日木曜日換金属、5日金曜日燃やすゴミ。小川 B 12月28日木曜日燃やすゴミ、12月30日土曜日から1月3日水曜日まで休み、 1月4日木曜日、燃やすゴミ。たまり、12月28日燃やすゴミ。12月30日土曜日から1月3日お休み。1月4日木曜日燃やすゴミ。5日金曜日缶金属。みのり A、 12月28日木曜日燃やすゴミ。12月30日土曜日から1月3日水曜日まで休み。1月4日木曜日燃やすゴミ。5日金曜日古紙。みのり B、 12月28日木曜日古紙。12月29日金曜日燃やすゴミ。12月30日から1月3日お休み。1月5日金曜日燃やすゴミ。自己搬入クリーンセンター。12月31日日曜日から1月3日水曜日までお休み。自己搬入中継センター。12月30日土曜日から1月3日水曜日までお休みです。年末年始のゴミ出しは計画的に。ゴミ収集休業期間中にゴミを集荷所へ出すと周辺の方々に大変なご迷惑がかかります。指定収集日の決められた時間までに出してください。年末年始は処理施設への直接搬入が増えるため大変混雑します。普段からの清掃を心がけ、指定収集日に集積所に出すようにしてください。問い合わせ環境課廃棄物対策係、電話0299481111、内線1144-1145、クリーンセンター未来0299260246、中継センター0299481571です。年末年始の公共施設の業務案内。施設名、本庁小川総合支所、たまり総合支所。12月29日金曜日から1月3日水曜日まで休み。小川文化センターアピオス、12月25日月曜日休み。12月28日木曜日から1月4日木曜日まで休み。四季文化館ミノーレ、12月25日休み。12月28日木曜日から1月4日木曜日まで休み。障害学習センターコスモス、たまり公民館、たまり図書館、たまり資料館、しみじみの家。12月25日月曜日休み。12月28日木曜日から1月4日木曜日まで休み。学習棟教養施設、12月28日木曜日から1月4日木曜日まで休み。小川図書館資料館、12月25日月曜日休み。12月28日木曜日から1月4日まで休み。小川公民館、12月28日木曜日から1月4日まで休み。みのり公民館、羽鳥公民館、12月27日から1月4日木曜日まで休み。安らぎの里 小川、羽鳥ふれあいセンター、農村女性の家、農村環境改善センター、小川運動公園、筑波電気通信希望が丘公園、希望が丘公園、タスパジャパンミートパーク、たまり海洋センター、たまり運動公園、小川海洋センター、四季健康館、浅見運輸スパ、四季健康館、健康風呂。12月25日月曜日休み、12月28日木曜日から1月4日木曜日まで休み。四季健康館、浅見運輸スパ、四季健康館窓口業務。12月29日から1月3日水曜日まで休み。お御霊温泉湯郷。12月27日水曜日休み。空の駅そらら。12月31日日曜日15時から1月3日水曜日まで休み。コミュニティバスおみたん号。12月29日金曜日から1月3日水曜日まで休み。なお、コミュニティバスの通学ルートは学校の冬休み期間に合わせて運休となります。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象になります。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料。令和5年中に納めた国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、所得の申告の際に全額が社会保険料控除の対象となります。納税、納入通知書、口座振替を利用して納めた場合、普通徴収。令和5年中に納めた金額を領収書や通帳で確認するか、令和6年1月末ごろにお送りするはがき、納付済額のお知らせをご覧ください。普通徴収で納めた保険料は、実際に負担した方が社会保険料控除として申告できます。加入する保険ごとに、納付済額のお知らせを郵送します。国民健康保険税、国民健康保険に加入する被保険者の世帯主宛てに郵送、加入者が複数の世帯の場合、個人に発行することはできません。個人ごとは、国民健康保険税決定変更通知書の被保険者別算出額をご参照ください。後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険に加入する被保険者宛てに郵送。年金から天引きされている場合、特別徴収。日本年金機構等の年金保険者から送付される公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の額欄に納めた金額が記載されています。源泉徴収票は申告の際の証明書として使用できます。遺族年金と障害年金は源泉徴収票が送付されませんので、特別徴収のお知らせなどでご確認ください。社会保険料の額欄には、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の合計額が記載されています。本人の年金から保険税料を負担しているため、本人以外の社会保険料控除として申告することはできません。ご注意ください。電話での納付済額のお問い合わせに対しては、 本人確認ができないため一切お答えできません。令和5年中に普通徴収と特別徴収の両方の納付がある方は合計額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除の対象となるのは本税料のみで、督促手数料と延滞金は含みません。当該年中に還付金がある場合はその金額を差し引きます。年末調整などで早めに納付済み額を確認したい方へ納付額確認書無料を発行します。国民健康保険税申請者世帯主同一世帯の方、納付額確認書世帯主納税義務者名で世帯ごとに発行、加入者が複数の世帯の場合個人に発行することはできません。個人ごとは国民健康保険税決定変更通知書の被保険者別算出額をご参照ください。後期高齢者医療保険料申請書被保険者同一世帯の方、納付額確認書被保険者加入者名で発行、納付額確認書の申請方法、持ち物申請者の身分証明書運転免許証など被保険者証領収書直近2週間以内に納付した分、申請窓口医療保険課市役所本庁1階小川総合窓口課小川総合支所1階たまり総合窓口課たまり総合支所1階羽鳥出張所羽鳥ふれあいセンター1階。注意点、特別徴収で納めた場合は納付額確認書の発行はできません。やむを得ず第三者世帯が異なる方、勤務先や会計事務所等の方が来庁する場合には来庁者の身分証明書と加入者本人国保は世帯主からの委任状をお持ちください。納付済金額が市のシステムで確認できるようになるまでに納付後2週間ほどかかります。国民健康保険税後期高齢者医療保険料介護保険料は社会保険料控除の対象になります。介護保険料、65歳以上の方が納付した介護保険料は社会保険料控除の対象になります。納付額の確認方法は国民健康保険税後期高齢者医療保険料と同じですが、納付額確認書の発行窓口や問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。介護保険料普通徴収納付額確認書の申請窓口、介護福祉課たまり総合支所1階、福祉事務所小川支所小川総合支所1階、福祉事務所みのり支所市役所本庁1階、羽鳥出張所羽鳥ふれあいセンター1階。問い合わせ、国民健康保険税のこと、医療保険課国保年金係、電話0299481111、内線1103-1105。後期高齢者医療保険料のこと、医療保険課医療福祉係、電話0299481111、内線1106-1108。介護保険料のこと、介護福祉課介護保険係、電話0299481111、内線3116です。 これで広報御御霊お知らせ番第212号を終わります。年末だいぶ冷え込んできましたが、無理せずお過ごしください。良いお年をお迎えください。読み手は前江悦子でした。